スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言は今日
すごいなです、ね、こんなにやり続けて初めてですよね。
初めてで、目で
名言が貴重ですね。なんか
目で使いちゃいました、
はい、本当にしかもあの、はい、本もちゃんと目の前にあるのに、はいはい、では翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、うん、三浦クリニックの三浦直樹先生とコラボしたんですね、はい、で三浦先生は、まあ、全国からがんの方が、うん、来るようなですね、うん、まあ、人気のクリニックの先生なんですが、非常にユニークな先生なんですね、うん、で僕と三浦先生の対談は、うん、オンラインサロン翡翠ユニバに入ると、うん、まあ、聞けるという形になるんですが、まあ、今回その入らなくてもちょっとすごくシェアしたい、はい、これはもう病気になった人とかに、うん、ぜひ聞いていただきたいなと思ったのが三浦先生の話でね、はい、僕特に感動したのが、うん、病気は罰ゲームではございません、うん、病気は罰ゲームではなく、うん、生きていく中のイベントの一つですって言ったのが、僕の中ではハートが、うん、おーっていう拍手だったんですよ、うん、病気って罰ゲームのようにみんな捉えちゃうけど、うん、人生を彩るイベントの一つですっていう、うん、で事実アメリカで僕アンケートを見たことがあって、はい、その人生が大成功してる大富豪の人たちに、あなたの人生が変わったきっかけって何ですかっていう大成功してる人たちに聞いたアンケートのベスト3が、うんうん、なんと病気と倒産と失恋だったんですよ、うん、あの病気をしたおかげで生き方を見直して成功した、うんうん、あの失恋のおかげで生まれ変わった、うん、病気と倒産と失恋、うん、でまさに人生を彩るイベントの一つで、うん、病気は罰ゲームではなくて人生のねイベントの一つなんだっていう三浦先生の話にいきなり僕は、うん、この先生の話をね、うん、みんな病気になった人ぜひ聞いてほしいって、はい、ね、で三浦先生のクリニックって普通病気になると元気なくなるじゃないですか、うん、がっくりくるじゃないですか、
深刻ね、本当に
一言で言うとチューンってなるじゃないですか
もっと深刻にもっと深刻にそうそう
なるけど、はい、その三浦先生が目指してるのは、うん、うちのクリニックに来ると病気になる前より元気になった、うん、病気になる前より人生が豊かになったっていうクリニックを目指されてるっていう、
素晴らしい、
病院の扉を三浦先生はドラえもんのどこでもドアのような位置づけで、うん、この扉を開けるとあなたの新しい世界へ誘うっていう思いのを込めた病院のクリニックの扉だそうなんですよ、うん、
開けた瞬間
変わる、開けたら、
はい、
新しい世界に連れてってあげる、
そこを開けるか開けないかで人生が変わる、うん、そうですよね、違う世界が待ってるよっていう一言を教えてくださるっていう、
でそのこういう考えでクリニックをやってるね、うん、先生が、うん、で僕はその予宿ドリームノートっていう教材を、はい、まあ、これちょっとインターネットでしか買えないんですが、うんうん、一般書店で売ってない予宿ドリームノートっていう、はい、本を出して教材を出してまして、うんうん、三浦先生がですねこう書いてくれたんですね、うんうん、それをちょっとねもうこれはそのこの本買った人だけじゃなくて、うん、多くの、ね、病気で困ってる人たちにぜひ知ってほしい考えだなと思って思うので、うん、ちょっとね よしくドリームノートの内容をちょっとシェアさせてもらいますね。
はい。
私の国、一応三浦先生が書いてくれた原稿を読みます、うん、私のクリニックはがん患者さんや難病の患者さんが全国からたくさん来られます、うん、がん患者さんだけでも毎月100人から150人近く来られます、うん、そういう方になるべく初回にカウンセリングを受けていただきます。その中で私が必ずする質問があります、うん、これね、この質問がまず素晴らしいんですよ、うん、普通のクリニックとか病院だったら絶対にしない質問です、
ね、最初どうしましたみたいな、
そうそうそう
本当ちょっと咳がとか具合が悪くて、
そう
そう
そうですよ、ね、
薬飲んでも効かないんです、助けてください、
ね、そうですよね三浦先生は質問、うん、どうしてこの病気を治したいんですか、うん、どうしてあなたこの病気を治したいんですか、うん、っていうこの質問がもうすでにすごい、
うん、そうですよね、ですよね、いきなり
どうして治る、どうして病気のままだとダメなんですか、どうして病気のままだと問題があるんですか、どうしてこの病気を治したいんですか、この病気を治してあなたは何を人生でやりたいんですか、本質からど真ん中に、病気を通して人生のど真ん中に切り込んでいくんですよ、この先生
は、ね、ストレートですよね、うん、治したいって、病気、う
ん、なんで治したいの
ああ健康の方がいいですよねぐらい思うけど、そうそうそう、もっといっぱい投げかけられるから考えますよね、
本当は全ての目的は、うん、人生で起きる全てのことは自分の本心を生きるために起きてるわけですよね、うん、だからその全てのことは自分の本心を生きれるようになるために起きてるわけで、うん、でそのためのすごい大きいきっかけにできるのが病気なんですよね、
うんう
ん、だからそのど真ん中の自分のど真ん中を生きるために、うん、病気っていうのは最高の環境に追い込まれたわけですよ、そこに自分のど真ん中と向き合う、
うんうん、
限られた命であることを意識することで、どう生きたいのかっていうところに行くためのど真ん中に導いていくのが三浦先生なんですよね、うん、どうしてこの病気治したいんですか、はい、治ったらどんな気分になりそうですか、うん、といったところでちょっとゲップが出ちゃったんですが
私は頭ぶつけてるし
病気が治ったらね、何をしたいんですか、
はい、
どこに行きたいんですか、うん、という質問をね、三浦クリニックさんは繰り出すらしいんですね。
これ投げかけられて、うん、はあ、どこだろうなって考える時点で、うん、病気で具合悪いですきた自分が ね、変わってますよね。
変わってきますよね、
うん、
この質問がね、もう
治ったらどういうとこ行きたい、ね、何したい、はあ、
うん、ね、
実際ね、こうやっぱりがんとか、うん、その辺が消えましたとか人たちのよく言われる話は、うん、なんかすごい意識を変えるっていうか、うん、何を、ね、治ったらしたいって考え始めたら変わっていったって人はよく聞きますよね、
うん、
それはなんか注目するところが変わるってことですかね、うん、意識の、やっぱり、
うん、深刻、病気になるっていうのは当然深刻なことなんで、うんうんうん、そのとはいえその深刻の波に飲み込まれちゃうんですよね、うん、でも病気になりながらも三浦先生がね勧めてるのは、思わずにやけてしまうようなテーマを持つといい、うん、この病気が治ったらこれがしたい、あれがしたい、あそこ行きたい、あれが食べたいっていうような、うん、プラスのイメージを持つと脳の報酬系っていうところのドーパミンやオキシトシンっていう、うん、免疫力を上げるまずホルモンが出てくるらしいんです、うん、で病気になると深刻になっちゃうけど、深刻に なったままではどんどんどんどん免疫力を下げることになっちゃう、うん、でも病気になっても治ったらどうしたいのかっていうことを想像し始めると、免疫力を上げるオキシトシンとかね、ドーパミンが出てくると、
うん、
そのためにもうまずね、病気は罰ゲームじゃないっていうことと、でそもそも 結構ね、がんになる、ね、人数は、うん、とかね、治った人の、ちょっと具体的な数字忘れたけど、うん、その、がんになる人が今日本人で何人に一人がんになります、うん。あ、結構そんなにがんになるんだ。うん、俺だけが特別じゃなかったんだ。二、うん、人に一人か三人に一人かって言ってましたけど、うんね、ちょっと数字忘れちゃいましたけど、あ、二、三人に一人ぐらいになるんだ、うん。で、そのうちの、三割以上は治ってるんですよっていう情報を一つ聞いても、あ、そうなんだ、うん、深刻になったけど3人に1人ぐらい治るんだ、
うんうんうんうん、
となるとだんだん希望が出てくるんじゃないですか、
うん、そうですよね。
で、そのみんなでこのね、僕は三浦先生が言った中でね、こういう病院を探してくださいって言ったんですね、うんうん、それはその病気が治ると思ってる先生を探してくださいって、
うん、
普通はやっぱりもう、あ、もう余命3ヶ月ですね、うん、三浦先生言ってたのは余命の見分ける事業はないって言ってたんですよね、先生の、
ね、本来そういうのはないんだよなのに
余命って言われちゃうけど、はい、余命って判断する事業ないんだから、うん、その本当にその余命通りかどうかっていうのは誰にもわからないわけですよね、うん、でも余命何ヶ月って言われると、はい、みんなアカデミー賞っていう症状にかかるそうなんですよ。アカデミー賞って、賞は症状、病気の症状の賞です。
一瞬聞いたらなんかあまりのその派手やっぱ話し言葉だからそうそうえって思いますけど、
病気になってお医者さんに、は
い
は
い、
もう
アワードの賞じゃないんですよね。
深刻なことを言われると、うん、みんな、あ、自分は深刻なんだ、あ、自分はもう余命これしかないんだっていう、アカデミー賞ってもう演技力完璧な、アカデミー賞という賞状が発症するらしいんですね、はい、うんうん、でみんな主演男優賞っていう賞は、これもまた症状の賞です主演女優賞になっちゃうらしいんですね、
はい、アワードではない、
もう私は深刻、お先真っ暗助からない、はい、いいこと何にもないっていう、うん、そういう演技に拍車がかかっちゃって、うん、アカデミー賞状が、うん、アカデミー賞、主演男優賞の症状がどんどん発症していくわけだけど、うん、はい、そもそも余命の授業ってないよって、うん、誰もわからないよって、うん、
ね、うん、その言葉だけでもえって なら誰が決めたの、うん、みたいになって、そうそう、自分が思い込んでなお、
そうそう、だからもうアカデミー賞になりすぎちゃってるから、はい、実際こういう人が余命5日ってある他のクリニックで余命5日って言われた方が、うん、三浦先生のとこ来られて、うん、その6日目も死んでなかったんで、
うん、目が覚めました、ね、
先生、三浦先生、余命5日って言われたんですが、6日目私朝起きちゃってどうしたらいいでしょうかっていう相談の電話があったそうなんです
どうしましょう。
で、7日目も朝目が覚めちゃって先生、私余命5日って言われたのに7日目も起きちゃったんですけどどうすればいいでしょうかって、もう深刻になったまま、深刻なループから出てないんですよね、生きてるのに。
ね、その、喜ぶモードよりも。
喜ぶんじゃなくて、深刻になったままで、3日連続、余命5日なのに8日目の朝も起きちゃいました、目が覚めちゃいました、どうすればいいんでしょうか。
なんか、冷静に考えると、おいおいっていう、その、
三浦先生笑いながら、生きてくださいって言ったそうですけど。
好きなことやってください。
好きなことやってください。生きてくださいって。みんな、アカデミー賞にまず、やっぱりかかっちゃうから、うん、その、普段しない問いかけをするっていうのがね、うん、治ったらどうするんだろう、うん、何のために生きるんだろう、
ね、
ある意味、うん、その壁に見える自分のね、うん、人生の前に立ちふさがった壁にように見えるかもしれないけど、新しい自分の本心を生きる新しい人生の扉が病気なんですよね、
うん、
だから病気は罰ゲームではなく生きていく中のイベントの一つだっていう三浦先生のね、うん、この言葉、
はい、
これはね、
うん、
キュッてしちゃいましたね、
うん、どれだけ皆さんにこう勇気を与えられるかっていうか、気持ちが、意識が変わっちゃいますよね、見えてる世界がすごい狭くなっちゃってるのが、あれ て。
そう、僕はこういう三浦先生みたいな考え方をしてくれるドクターが増えたら、うん、病気になることでさらにハッピーになる人が増える国になるんじゃないかなと思って、うん、すごくワクワクしたんですよね。
で、それを体験を語る人が増えていったら、うん、ね、またこう、そういうふうに突きつけられた人が、うん、あ、そんな人もいるんだなっていう実例と、うん、プラスの方に意識していったら、うん、すごい楽になりますよね、うん、そのプラスマイナスじゃないのかもしれないけど、うん、意識が変わるっていうか幅が広がるっていう意味ではね、はい、
本当、はい、そう思いますね、うん、
あってほしいですよね。
そうそうそう、三浦先生、で、そもそもね、病気を治したいっていうふうに言う言葉の時点で、うん、病気を治したいっていう前提は、私は今病気ですっていう宣言が一緒に含まれちゃってるっていう、うん、だから健康になりたいっていうね、うん、健康になるという言葉もいいんですが、それも今は健康じゃないという言葉が含まれてしまうので、今も健康だけど今よりもっと健康になるっていうね、うん、言葉の ちょっとした使い方も三浦先生は指導されたりしてて、はい、今も健康だけどもっと健康になりたいとかね、うん、例えばもうお金持ちになりたいっていうのは、うん、今は貧乏ですっていう前提が入っちゃったわけですよね。
今もお金もいっぱいあるけれど、
う
ん、さらに
もっとお金持ちになったら嬉しいなっていう、うん、そのもっと健康になれたらいいなってっていう、明るい方向がどんどん力を持つっていうことですよね、うん、深刻になればなるほど力を奪われるし、うん、で、明るい気持ちに切り替えていくっていうのはなかなか病気の時は難しいけど、はい、その質問されるとね、うん、ちょっとその明るい方に視点が向くので、うん、
そうですよね、直して何をしたいですか、うん、どこ行きたいですかって言われるのはまさにそういうことですよね。
そうなんですよね、うん、そういう意味では僕は一番重要なことって自分の本心を生きることだと思うんですよ、うん、で、その自分の本心を、でも多くの人は今生きれてないけど、それを本心を生きるように見つめ直す最高のチャンスが、うん、やっぱり一つは病気だと思うんですよね、うん、だからその病気倒産失恋になった人が人生大きく変わるきっかけのベスト3っていうのがね、うん、病気倒産失恋っていうのは、うん、まあ、ある意味そのどん底のように見えるけど、うん、宝物ってどん底に落ちてる、うん、から、うん、本当にまあね、その病気になって暗い気持ちになるのは、うんうん、まずは暗い気持ちになった自分をね、自分を全部許すところから入ってほしいけど、うん、僕としては自分の許す、多分病気になってきた人って、うん、頑張りすぎてきた人が多いんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、だからこそまず、うん、自分をいたわり、自分を許し、自分の体と対話する、うん、すごい大きなきっかけ、うん、として病気を活用すると、うん、その人のね、人生の反撃が始まるんじゃないかなと思うんですよ、うん、僕ドラえもんのね、はい、月面探査機っていう映画ちょっと見てきたんですよ、はい、うん、でまさかドラえもんで泣くとはと思ったんだけど
泣きますよね、私も泣きました。
ドラえもん見に行ったら朝早かったのもあるけど、はい、ちっちゃい子供を連れたお父さんと僕の二人っきりだったんですよ、うん映画上映で
貸し切りみたいになって
二人っきりだったんですよ。
へ
え。二人っきりでしかも意外に僕ドラえもんの映画初めて映画館で見たんだけどドラえもんがねピンチに追い込まれて四次元ポケットを取られちゃうんですよ敵に、
うん、
もうすべての道具を取り出せる、
ね、
未来を取り出せる、
う
ん、ドラえもんの唯一の必殺技のすべての武器の出どころである四次元ポケットを取られちゃうんですよ、うん
ね、ただのこうタヌキのロボットになっちゃう。
そうなんですよただの、メタボ系丸型ぽっちゃりロボットになっちゃったんですよ。
本当に。そうですよね。出すものない。
出すものない。
本当ですね。丸いだけ。
ぽっちゃりロボットになっちゃったんですよ。メタボ系ぽっちゃりロボット。未来から来たぽっちゃり系ロボットだけになっちゃったんですよ、ねね。
そうそう。大ピンチ。
大ピンチになった時に、うん、みんなの仲間の助けを借りて、うんうん、ドラえもんの四次元ポケットが敵から取り返すわけですよ。で、ドラえもんが逆襲だーって言うんですよ。
言いま ましたっけ？
逆襲だーってドラえもんが、僕ドラえもんが逆襲だーって言った時に、頬に涙がずっと伝わってたんですよ。
ずーって。ま、いけ
かっこいいと思って。ドラえもん逆襲だーって。もうね、この、あなたのね、人生、僕らのはね、逆襲をする必要があるんですよ。
うんうん、
もうね、逆襲を始める必要があって、それは、本心を生きるってことが逆襲なんですよね。
うん。そうですよね。自分の本来持ってたもので、まだまだいけるぞという。
まだまだいける。で、逆襲だーって言ってね、もう今まで大ピンチですよ。ドラえもんも大ピンチで生きるか死ぬかで、
そうそうそう、
もう炎のところに突き落とされる寸前だったんですよ。
そうですね。
しかも4次元ポケットがない大ピンチ。
取り上げられてる。
うん、大ピンチの中に仲間がね、四次元ポケットを取り返してくれた時に言ったドラえもんの、逆襲だ
そんな映画です。
もうその時ね、僕ね、頬をね、涙が伝ってましたよ。森沢明夫さんの作品的に言うとね、うんうん、雫が頬を伝ってたよ。雫が。
森沢さん合ってますか？
あのね、足元に雫が落ちてた。
ポタッと落ちた、
ね。森沢明夫さん的な発音、表現で言うとね、その時、足元に雫が数滴落ちていた。っていう状況でしたね。
森沢さん、合ってますか？世界観。もうちょっとなんか。でもそれぐらいに感動して、いいですね。人間が。
って俺ここで泣くって思いましたけど、冷静的には。だって子供と二人しか見てなくて、子供とその父親と二人でしか、三人しかいなくて、映画館、広い映画館、三人しかいなくて、子供泣いてないんですよ。子供全然泣いてないんだけど、
これ
がツーッと泣いて、もう最後、涙涙になっちゃったんですよ。
涙出ましたよね。すごい。
で、涙涙になっちゃって、でもあまりにも泣いてるから、その出ていくとき、ドラえもんの映画で二人しか出ていかないから、あの映画上映の人にめっちゃあのドラえもん見たってバレるわけですよ。で目が真っ赤なんですよ。これはまずいと思ってサングラスかけたんですよ。
それぐらい。
サングラスかけて、これはドラえもんでこんな号泣してるって気づかれたら大変なことになると思って。
大変なことになる。
大人としての威厳がと思って。子供だって泣いてないのにと思って。
俺はドラえもんでは泣くと思って。
ドラえもんでこんな泣いちゃって、サングラスかけて気づかれないように、もうそーっと出たんですけど、お店の人が走ってきて追いかけてきて、ハンカチ忘れてますよって。こんな時に目立っちゃってと思って。
しかもぐっしょりですね。
そうそうそう。ハンカチ忘れてますって言って。ぐっしょりになったハンカチ。映画館で忘れ
て。あなたの涙がいっぱい詰まったハンカチが。
サングラスの目の奥は真っ赤みたいな。真っ赤に腫れているっていう。
でも何事もなかったように出ようとしたわけです
そうそうそう。もう気づかれないように、ドラえもんで泣いてるなんて気づかれないように、そうそうと出ようとしたら、ずっと員が走って追いかけてくるんですよ。ええと思って。俺と思って、でも二人しかお客さんいないから、俺と思ったら、ハンカチ忘れてますよ。
いいことです、いい話ですよ、本当に。それぐらい、ね、やっぱりこう真剣に、向き合ってる時に出てくる言葉。
そう、それは逆襲を始めたんですよ、ドラえもんが。
いいですね。
逆襲を、大ピンチの時に逆襲を始めるんですよね。
うん。
もう、あなたの逆襲をね、待ってますよ。
本当に、その言葉が、もう、石井さんが積もった。
病気をね、絶対あなたなら、この病気を通して、病気になる前より、もっといい人生に、絶対あなたはできると思います、もうね。
ね。ドラえもんの映画で私は感動したの、その意識が未来を作るんだっていう、その
全然僕と違うところで感動してたんですね。
未来っていうのが意識を持った時に作られるっていう、はい、逆襲だったんですね。
僕はそこを全く響いてなくて、ね、僕は逆襲だーってドラえもんが言って、ドラえもんってあんまり逆襲だって言わなそうなキャラじゃないですか。
言わなそうそう、のび太くん。
ちょっと今となっては、感動しすぎて、その、ドラえもんじゃない人が言ったのかもしれないですけど、僕の記憶ではもう、ドラえもんが逆襲だって言うんですよ。僕の記憶では。もう、そこ感動しすぎて、もうちょっと。
ジャイアンぐらいじゃない
感動しすぎて、誰が言ったのかもう、おぼろげな記憶になっちゃって。 もう涙が止まらなくなっちゃった。
すごい、すごい。いけドラえもんって思った。
もうこのまんまじゃ出れないと思って、思わずサングラスをかけて。
そんな素敵な人
で。子供を見たら全く泣いてないっていう。
なんだろう、お父さん。本当に。面白いですね。でもドラえもんの本当に、
そう、
言いたいことはその、あなたの本心が逆襲だっていけるよっていう。
もうドラえもんの映画も全部見たいと思ったもん。
うん、そう、意外と見て
る。この星のドラえもんになるってね、掲げてる割に、ドラえもん映画で館で見たことないから。
私も初めて見ました。本当にでもね、意識で変わるよっていうことを伝えてくれている話でしたよ ね、はい、もう三浦先生の話からのドラえもんと収まってますけど、
今日は結局逆襲だ、名言が逆襲だってなっちゃいます
これ答えでいいんですか。
すぐ逆襲開始しましょう、はい、病気はね、三浦先生の名言、最後いきます、はいはい、病気は罰ゲームではなく生きていく中のイベントの一つ、うん、三浦直樹先生でした。翡翠小太郎と
たっちゃんのWe have a dream。
はい、
当時の日に皆さんが楽しみにしてくださっているイベント、はい、いよいよ第3回すごい、
はい、ありがとうございます。
時空フェスとしてやるんですよ ね、
はいはい、時空をね、うん、変えていこう
軽くなりましたね昨年も本当にたくさんの方が来てくださって、
あれ昨年どれぐらい来てくれたんですか。
300人
ね、
しかも1ヶ月で完売。
もうね、うん、やっぱり僕は2020年っていうのを一つ節目に置いてて、うん、
はい、
それはその東京オリンピックでもあるし、うん、日本人が日本の歴史こうなんだよっていうのを初めて世界に示した日本書紀が1300年の区切りをちょうど2020年で1300年記念になるんですね、うん、でそれは完全に日本の英知が、うん、を世界に広げる時だよっていうサインなんですよ、
うん、
完全にサインで2020ですよ、
ね、
で一つ僕らはこのタイミングにやっぱり照準合わせて生まれてきてるなっていう感覚すごくあって、うん、
はい、
日本の英知をやっぱり復活させていくっていう流れなんですよね、
うん、
でそので僕はその、うん、もうミスター縄文人と思ってる人がジュン・アマントさんで、うん、はい、まあ、まさに縄文の感性を現代にアップグレードさせる、うん、やっぱり非常にキーマンとなる、
うん、
ね、縄文の研究をやってるダンサーの方のジュン・アマントさんっていうのが、うん、もう踊りで時空を変えられる人なので、そのジュン・アマントさんがまず時空フェスに来てくれて、
はい、
でパラレルワールド時空研究をですね37年もやってる、
うん、
もうやりすぎじゃないかと、
うん、
ではっきり言ってやりすぎですっていう、
ね、
誰か止めてくれっていうぐらい研究してる、
ね、まだパラレルワールド全く知らない頃から、
しかもね、はい、年内残り10月11、12で本が2冊も同時期に出るわけですよ、うん、はい、もう勢いに乗ってる時空研究家、うんうん、
といえば
もうね、頂上戦士ケルマディックさん、
はい、
そして37年間もね、うんうん、人を喜ばせる、うん、最高のこの最大のエンターテインメントのディズニーを研究して、うん、人をどうやったら喜ばせることができるのか、人をどうやったら感動させることができるのかっていうのを、うん、ディズニーを題材にこれまた35年、うん、36年研究してる、うん、研究しすぎじゃないかと、
いい加減お母さん怒ってって言ってます、
いい加減やめなさいっていうかがやミスターディズニー、ミスター、うん、ディズニーですよね、うん、
いや
ディズニー博士と呼ばれるかがや克美さんをお呼びして、うん、あと翡翠小太郎と、
はい、ね、
この4人のね時空王子たちが、うん、自称時空王子
名付けちゃう、
自称時空王子たちがですね、はい、この時代のこの当時のね2019年、はい、2020年カウントダウンですよもう、
うん、
そこに
いよいよですよね、
今必要な日本の英知をですね、うん、決定版で、うん、もうあなたのハートにね、もうど真ん中に、うん、投げ込みます、
投げ込むんです今もうちょっといい感じでハートにの
ハートにね、うん、もうど真ん中に射抜きますもん、うん、
射抜きます、お
ー、ハート射抜きますもん、
おすごいですね、
キュンキュンすると思います、
あーすごいですね、
もうなんせ時空王子たちですか、
うん、時空王子たち、僕も入っている、
時空王子、
自分も入っている、うん、
はい。
実際本当に身をもってそれをやってる人たちですよね、はい、
そうなんですよ。
このメンバー
軸王子です、はい、この銀河を変えるために送り込まれた、うん、あの軸王子です。自称ですけど
過去自称なぜ過去が必要なのかでもいや何が起きるんだろうっていう、うん、ね、このメンバーの組み合わせによって
何が起きるかは分かってます。
おはい、そうですか。
もうあなたのハートに革命が起きます。
急いでね、あの本当に、はい、安心してきてね。
何をするかは決まってないけど何が起きるかだけはもう決まってます
決まってますよ、
うん、ぶっちゃけ何をするかはまだ決まってないけど何が起きるかははっきり決まってます。
あ、なんかこの自信満々な感じがそうですって感じするけど、
いやだって、うん、その4人が集まるっていうのは、はい、もう何にもしなくても奇跡ですよ。もう、はい、
本当に、はい、本当に皆さんのためにご用意させていただきました。
もうすごい場で、はいはい、ケルマさんがね、うん、その、クリスタルボールとかね、うん、演奏室中で、あと時空を変える舞がですね、
はい、そうです、
もうジュン・アマントさん待ってくれますから、
ね、
その中にしかも7時間ぐらいやるんでしたっけ、8時間ですか、
はい、ね、8時間石井さんはやると
やりますんで、
はい、やります。
これはもう2020年のその
そ後にも先にもないこの
2019年、まあ、完全に、うんうん、あなたのね、あの英知をインストールする、
うん、
あの一日ワンデーになるでしょうね。
そうですよね、はい、確かにケルマディックさんがクリスタルボールを演奏されるだけで軸って変わってっていう、はいはい、それと踊りってものがすごく鍵を握ってるってこと、はい、いっぱい聞いてきました。
そうですね、
それを目の前でやっちゃうという、はい、うわ
ー、そうですね、楽しみですね。
何が起きるか、
もう今からもうあのスケジュールはね、12月22日、はい、何するか全く決まってませんが日にちだけ押さえてください。何が起きるかだけは決まってます。
とりあえず席だけ押さえましょう。
席だけは。
本当にチケットをね、はい、早めに手にしていただくっていう。はい、
前回ね、はい、1ヶ月でソールドアウトしましたからね。
はい、本当ですよ。
お願いします。
強調したのは何も決まってませんだけど、何が起きるかは決まっている。
何が起きるかは決まってます。
こんな告知ってあるんですね。
はい。
はい。
だってこれは正直言うとたっちゃんがね思い入れがありすぎてもう何百万とする高いね施設ばっかり見に行ってくるわけですよね。でこれは正直言うと僕がやりたいイベントじゃなくて宇宙がやってくれって頼んでるイベントなんですよ。もうそれはひしひし感じてて、正直言って僕やりたいかって言われるとこれは宇宙に頼まれてるとしか思えないやつだから、もうノーって言えないイベントなんですよ。
やった。
宇宙が絶対やってくれって頼まれてる感がひしひしあって、あ、これはやるイベントじゃなくてやらせていただくイベントだなっていうのは正直 100% は感じてます。
ねえ、
うん、それはたっちゃんも感じてるかもしれない、
ね、なんかこのホールでやってくださいっていうものが準備された感じが、
うん、
はい、しかも場所はあのルミネゼロ、うん、ゼロからスタートですよ、
うん、あ、もう
来てます、ね、
場所言っちゃっていいんですか、
はい、
今仮ってことだね、
いや、
はい、もう決定、
はい、
はい、
すごい、
はい、
この皆さんのための場所、
はい、
とにかくでも本当にあのいつも太陽の復活祭っていうのは、
はい、
太陽がゼロになってからスタートすることを、
はい、
これここまで3年こうやってやらせていただくタイミングになって、はい、2019の12月22日は、
はい、
特別の意味がありますよね、
はい、ありますね。
2020を迎えるになったって、はい、翡翠さんが名付けた日本の夜明け前編、
はい、まあ、ぶっちゃけ毎年特別って言いますけどね
日本の夜明けですよ、いよいよ。うわー、来ましたよ。
はい。
はい。本当に。
はい。というわけでね、あの、今年は12月22日、一緒にお祭りしましょう。
うん。
お待ちしてます。
はい。待ってますよ、はい。ありがとうございます。We have a dream。 この番組は、あなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。
涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。チェンジ始めよう、もう一度そのまま。